おはようございます。前回と打って変わって今日は客観的な分析をしていただいて、なるほどなと思いましたね。それで色々お聞きしてて、例えば家庭内暴力ですね家庭内暴力はなぜ起きるかで、まあ上辺だけ見ると、例えば母親に立ち向かっていく暴力を振るうということなんだけれども、実は暴力を振るう子ども自身が実は追い詰められているんだということですね。そのことに着目しなければいけないと思うんですね。追い詰めているのは親です。かつて栃木県でしたかね、宇都宮かどっかで先生を、女の先生を刺した子がいましたでしょう。あの時に女性の教師が生徒が刃物を出した時にね、刺すなら刺してごらんよってこうやって、それで刺したわけですよ。これ最悪の対応なんですよ。だからこの子供が暴力を振るうというのは震わせているということですね。で、昔まだ家庭がこういう状況になっていない頃に、子どもの親に対する反抗というものは極めて分かりやすい形でなされてました。一つはノイローゼです。ノイローゼ、一つは完全に親に対しての反抗的態度だったわけですね。親に対して反抗的な態度を取れない子は内向化して、そして精神的に不調な状態になる。これが昔のタイプでした。今はもうすっかり変わりましたね。で、この家庭内暴力の問題に関して注目することは、今の実は暴力を振るう子ども自身が実は心理的に追い詰められているんだということですよね。それからこの2ページの、その非行少年の質的分析ということですが、この自己中心的傾向が強まっているというのがありますよね。それから合わせてこの2ページの一番下の方に、この最近の非行少年の中身に変化が見られ、処遇が困難になっていると受け止めていると、教官がね。で、その主な打ち明けとして、圧倒的に多いのが少年の資質ですよね。そしてその少年の資質の問題として、やはり多いのが人に対する思いやりや人の痛みに対する理解力、想像力に欠けるとありますね。で、この間もお話ししたと思うんですけれども、たまたま名古屋駅で私乗り換えるために構内を歩いてました。男の子の声が、泣き声が聞こえて、そしてちょっと見たら、あれ 3,4 歳の男の子が転んでね、立ち上がろうとしてました、泣きながら。で、その腰に紐がついてました。これヨーロッパでは昔からあるんですよ。子供は犬のようにね、
バンド
ね、 でその紐を持っている母親はね、左手に紐を持ってるわけ で目はね子供を見てないんですよ。泣いてる子供がね一生懸命立ち上がろうとしてるのに母親は右手を見てるわけ。右手に何があるか、携帯電話だ、メールを見てるわけですよ。不幸な子育てが今始まってる。これはまあ極端な例でしょう。今頃、私はよく母親講座で今までも話したけども、子供にお乳をあげるときに子供の目は片一方はお母さんのおっぱい見てる、もう一方の目はお母さんの顔を見てるわけ。お母さんの目はねテレビを見てる。今頃はテレビじゃないんですよ、携帯を見ながら授乳してるわけ。こんな育て方したら思いやりなんか育つわけがない。そう思うでしょ。子供の心というのはこのコミュニケーション、いわゆる共感体験というふうに言いますけどもね、この共感体験を積み重ねながら人間性を獲得していくわけですよ。人としての思いやりの心を育てていくことができるわけですね。それを放棄した子育てというのは子育てじゃないですね、これは。だから今頃はもうみんな携帯持ってチャカチャカチャカチャカメールをやってますよ。それは決して悪いとは言わないけれども、つい何年か前までメールはなかったんで、メールがなくても生活できたんですよ。メールによってというか、いつしかみんなが忘れ去っている生き方があります。何か、それは味わうということなんですね。味わう生き方、食べ物を味わう。ところがせっかくご飯出てるのにですね、新聞見ながら食事をしたり、まあテレビ見ながらはまあいいでしょう。じっくり味わうっていうことですね。聞くことを味わう、食べることを味わう、見ることを味わう、味わう力というものをどうもみんな失っているのではないか。なぜ味わうということを言うかと申しますと、そこから感動が生まれるからなんですね。で、なぜ感動が大事かというと、人間は感動することによってエネルギーを自分の中に獲得することができるんですよ。感動なしに物を食べてもそれはその人のエネルギーにならないんだよ。エネルギーという場合に、ただ体のエネルギーじゃない、ね、心のエネルギーが今の日本人には足らないんですよ。なぜか、感動がないから。通常は感動というものは信仰によって生まれるんです。どこの国でもですから、宗教教育というのをすごく大事にするわけですよ。自分が生を与えられたことに対してのその感謝、ここからスタートするわけでしょ、宗教っていうのは。ところが日本はそういう宗教教育というものを全くしてません。上辺だけの道徳教育やってますから、あんなの何の足しになりますか。だから日本の男は弱くなってるんです。感動によって生きるということを忘れ去ってるんです。それは特別なことでなくてもいい、日常のいろんなことに味わっていくと、そこに感動が生まれるわけですよ。 読むことによって得られる感動もあるでしょう。だからあの子供を育てることによって母親は子供から感動が得られるはずなのにそれを放棄してるわけで、メールで。まあなんか皆さんを叱ってるような感じで決してそういうつもりじゃないんですけどね。ですからあの私たちはやはりあのこのね自分でこの感動を生み出すことができるんですよ。自分で感動を演出することができるわけですよ。我々はその気になれば。だから私はそれを心がけてます。食べる時には美味しいなと思って食べるし、お風呂に入って気持ちが良かったら気持ちがいい、ありがたいと心からそれを味わう。道歩いててパッと景色が目、いい景色が目に入ったらありがたいと、どっかあのホテルかどっか行って壁に絵があったら立ち止まります。必ずで見ますよね。雪吊りの人間だけどもその絵を味わう。そういう味わうことによって自分の今日一日が豊かになっていくわけで、あまりにも忙しい忙しい、あれをやらなきゃいけない、これをやらなきゃいけないということで、この限られた中でいかに心豊かに生きるかということを忘れているんじゃないか。だからこの子供に対しても当然そういう感動を味わわせるという育て方はしてませんわね。だからまあ私は何遍も何遍もお話ししていることですけれども、この快感覚の言葉を進んで表現するようにということをお話ししてます。快感覚の言葉、心地よい時の言葉を無理してでも出すようにする。おいしいとか、景色が綺麗だ、花が綺麗だ、あるいは気持ちがいい、こういうこの快感覚の言葉っていうのはこれは自分にフィードバックします。自分にフィードバックして自分の感性を耕してくれるわけですよ。感性が豊かになると味わうことができますよね、いろんなことに対して。ですからそういうこの人間としての思いやりのこの元の元になるものをやはり私たちは、あの私たちはというかな、今の家庭とか学校において育てることがなおざりにされているのではないだろうかということを痛感しますね。だからこのマスターズに来られるお一人お一人がそういうところからこの味わい方を、知識の上ではもう皆さん十分に蓄えていらっしゃる。大事なのはそのこの味わい方ですよ。人生の味わい方、生活の味わい方、そういう味わう訓練がしていくと、しておる、あの訓練をしていますとね、辛い時苦しい時もそれを味わう力ができるんですよ。だからこのぜひね、そういうことをこのスコールの学習を通じてこの培っていただければと思う次第でございます。今日は、非常になかなかこういうその 少年犯罪白書って言うんですかね、このこういうことについて考える機会がなかったんです。貴重な今日は、機会を頂戴しまして、それに関連してちょっと私なりの所感を申し上げました。以上でございます。どうもありがとうございました。